もしあなたが今の世の中に何て言うか理由のわからない息苦しさとか何かこうしっくりこない感じを抱えているとしたら、今日掘り下げるこのテキストはその感覚、実はすごく鋭いアンテナなんだって背中を押してくれるかもしれません。
今回取り上げるのは、再生戦車プロジェクトという団体が出している新創造論ですね。副題が神々のマトリックスをハックせよ。いやいやはやタイトルからしてかなり挑戦的です。
本当ですね。神々のマトリックスをハックせよ。このテキストが描いているのが、私たちがもう4000年以上もある見えない檻、言うならば社会全体のオペレーティングシステムの中で生きてるんだっていう壮大なビジョンなんですよ。なので今回の私たちのミッションは、この OS の正体を突き止めて、そこから抜け出すためのハッキング方法をあなたと一緒に探ることです。
ええ。古代メソポタミア神話から始まって、最新の監視資本主義、果ては日本の障害者運動まで、普通ならつながらないはずの点が、このテキストの中だと、なんかこう一つの星座みたいに結びついていく。かなり独特な世界観ですけど、この視点から世の中を見直してみる価値は大いにありそうですよね。
では、早速そのユニークな世界観の、核心に迫っていきましょうか。このテキストが言う、見えないより、その正体である、社会の OS とは、一体何なんでしょう？
はい。このテキストの根本にある主張っていうのが、私たちの社会は古代シュメール神話で出てくる管理者の神、エンリル。このエンリルが設計した OS の上で動いているというものなんです。
ちょっと待ってください。エンリル。つまり神話の神様が現代社会の OS を作ったと。正直かなり飛躍した話に聞こえますけど、どういう理屈なんでしょうか？
そこがこのテキストの面白い読み解き方なんですよね。古代メソポタミアの粘土版には、管理者の兄エンリルと科学者の弟エンキっていう二柱の神がいたと。
はい。
で、兄のエンリルにとって人間というのは、まあ神々の面倒な労働を肩代わりさせるための家畜、もっと言っちゃえば生体ロボットに過ぎなかったわけです。
うわぁ、人間は労働力としての家畜ですか。
ええ。ところが科学者である弟のエンキは、その人間に兄の目を盗んで、あるバグを仕込んだ。このテキストはそう解釈するんですね。そのバグっていうのが、知恵であり、自由意志。
知恵と自由意志。
そうです。お前たちは奴隷じゃない。自ら世界を創造するものになれるんだと。この4000年以上前の管理したいものと自由を与えたいものの対立構造こそが、現代社会のあらゆるシステムの原型になってるというのが筆者の主張ですね。
なるほど。神話を現代社会を読み解くためのいわば設計図として捉えるわけですね。具体的にはどうつながってくるんですか？
例えば、学一的な教育で同じような人間を育てる学校、あとはピラミッド型の階層で人を管理する会社組織、そして私たちを常に数字で評価する金融システム、これらすべてが人間を予測可能で管理しやすい労働力にしようとするエンリルモデルの現代版だと。
そしてそのエンリルは現代にもいると。ここからが本題ですよね。
ええ、そうなんです。テキストによれば、現代のエンリルは神様の姿じゃなくてデジタルの襟をまとって現れる。それがデジタルエンリルと呼ばれる存在です。
デジタルエンリル。それって今まさに問題になってる監視資本主義の考え方にすごく近いですよね。テキストもその文脈で捉えてるんですか？
まさにその通りです。Google とか巨大 SNS プラットフォームこそが現代のエンリルだと。特に SNS のいいねシステムなんて秀逸な仕組みじゃないですか？
ああ、なるほど。
私たちの承認欲求を餌にしてプラットフォームに縛り付けるデジタルな鎖だっていう表現を使っています。かつてのエンリルの法と秩序が、現代ではアルゴリズムと予測可能性に姿を変えただけなんだと。
なるほど。で、このシステムが私たちを管理するために使う得意な手口があるそうですね。
マッチポンプです。
マッチポンプ。
ええ。自分で問題の火種、つまりマッチを巻いておいて、それを消すための高価な道具、ポンプを売りつける。このやり方が社会の至るところで使われてるって指摘されてるんですね。
テキストが挙げてる分かりやすい例が2つあります。
ぜひ聞かせてください。
一つは環境危機。まずメディアとか教育を通じて環境破壊に対する罪悪感や不安。これがマッチですね。これを人々に植え付ける。そしてその解決策として SDGs 債みたいな特定の金融商品、 つまりポンプを提示する。
はい。
筆者の見方では、これは本当の解決策じゃなくて、お金で罪悪感を洗い流すっていう、まあ新たなビジネスモデルを私たちに受け入れさせるためのものだ、と。
言われてみれば、日々のニュースで不安を煽られ、気づけば何かを買わされてる、みたいな感覚は多くの人が経験してるかもしれないですね。根本的な解決から目をそらさせる、というか。もう一つは何でしょう？
もう一つは医療危機です。人々の健康に対する漠然とした不安、マッチを煽って、高価な治療法とか過剰な予防策、ポンプを次々と提供する。これによって、人々は自分の体の感覚を信じるよりも、外部の権威とかデータに頼るようになる。つまり、健康に対する自己決定権、自律性を少しずつ奪われていくんだ。と、そういう指摘なんです。
いやー、なんとも巧妙なシステムですね。
ここまで聞くと、この巨大なマトリックスの中で私たちはあまりにも無力な存在に思えてきます。何か歴史の中に抵抗のヒントはないんでしょうか？
もちろんあります。そして、ここからがこのテキストの真骨頂とも言える部分ですね。歴史上、このシステムに対して最も鮮やかなハッキングを仕掛けた人物がいると。それがイエス・キリストだと言うんです。
イエスが、システムハッカー？宗教の話かと思いきや、また大胆な解釈が出てきましたね。一体どういうことですか？
このテキストの解釈がユニークなのは、キリスト教の根幹にある現在っていう概念を、なんと、金融用語で読み解く点なんです。人間は生まれながらにして罪を背負っているという教えは、構造的に見れば、生まれた瞬間に返済不可能な莫大な借金を背負わされているのと同じだと。
魂レベルの債務者にさせられているってことですか？それはすごい視点だな。
ええ。ここで比較対象として挙げられるのが、日本の神道の考え方です。神道にも汚れっていう概念がありますけど、これは道徳的な罪とはちょっと違う。
違いますね。
テキストの分析では、これは生命エネルギーである気が枯れた状態を指す。一時的でリセット可能なもの。つまり、お祓いをすればリフレッシュできる。でも現在は、返済不可能な負債として、私たちを永続的に縛り付ける。
なるほど。その返済不可能なはずの魂の借金を、たった一人でチャラにしたのがイエスだと。そういう話の流れですね。
その通りです。筆者が注目するのは、イエスが十字架の上で最後に叫んだとされる言葉、テテレスタイ。これ実は当時のギリシャの商取引で領収書に書かれていた言葉なんだそうです。意味は、すべて支払われた。借金は完済された。
あの有名の最後の言葉が、ビジネス用語のペイドインフルだったんですか？
そういう説があるんですね。つまり、イエスが行ったのは、ジミラの命を担保に、エンディルが人類全体に対して持っていた魂の債権証書を買い取って、それを破り捨てた、ということ。壮大なデフォルト宣言です。
デフォルト宣言。
ええ。だからこのテキストの解釈によれば、キリスト教の本当のメッセージは、私はもう誰の奴隷でもない、借金は完済された、と、一人一人が宣言することにあるんだと。
すごい。まさに究極のハッキングですね。そしてこのテキストがさらに面白いのは、その抵抗の精神が、形を変えて日本にも深く根付いてるって指摘してる点です。
ここで話は一気に日本に移ります。鍵となるのは弱さの力。その象徴として紹介されるのが、1970年代に活動した脳性麻痺者による当事者団体、青い芝の会です。
青い芝の会。彼らの行動綱領非常に衝撃的ですよね。我らは愛と正義を否定するという、普通に考えたら最も大切な価値観のように思えますが。
そうですよね。でも彼らは健常者側から与えられる愛、つまり福祉も正義も、結局は私たちが助けてあげるからおとなしく管理されていなさいっていう、強い者が弱い者を管理するエンリルの論理そのものだと見抜いていた。このテキストはそう分析します。そしてその前提自体をノーと突きつけた。
どうやって突きつけたんですか？
歩けない、働けない、何の生産性もない、この不完全な私たちの存在そのものが絶対的な価値なのだと主張したんです。ある種の強名乗りとも言えますけど、これはシステムの価値観を根底から崩壊する非常に強力な宣言でした。
なるほど。生産性とか効率を一条とするエンリルシステムのまさに対極にある思想ですね。
ええ。そしてこの思想が日本の8万人の神っていう考え方と深く響き合うと筆者は指摘します。唯一絶対の神が頂点にいるピラミッド構造じゃなくて、 壊れた茶碗とか奇妙な形の岩、不完全なものすべてに神聖が宿るっていう水平で分散型の神学です。彼らはまさに自らの不完全な肉体の中にこそ神聖を見出したわけです。
そしてその弱さが実際に強大な国家システムを動かした例として、ハンセン病国家賠償訴訟なんかが挙げられてますね。
そうなんです。彼らが持っていた武器は法的な知識でも政治力でもなく、ただ自らの弱さと吐き出しにされた人間の尊厳だけだった。でもその声が鉄壁のはずだった国家の論理を内側から崩壊させていった。力で正面からぶつかるんじゃなくて、相手の力を利用して構造そのものを無力化する。これこそが日本的な柔らの戦い方だと。
ここまで古代神話から日本の近代史まで、壮大なスケールでマトリックスの構造と抵抗の歴史を見てきました。でも一番知りたいのは、じゃあこの話が明日の私たちにどうつながるのかですよね。テキストは何か具体的な出口を示してるんでしょうか？
はい、もちろん示しています。それがこのテキストのタイトルにもなってる再生戦車、リジェネラティブタンクという概念です。
再生戦車、また物落としい名前が出てきましたけど、これは一体？
まず大事なのは、これ物理的な兵器じゃないってことです。テキストが定義するのは、システムとの戦いで傷ついた人々を乗せて、情報とか資源、そして魂を再生、つまりリジェネレートさせながら進んでいく生きたコミュニティそのものを指します。
システムからの脱出ポットであり、シェルターでもある、みたいなイメージですかね。それを動かすための革新技術みたいなものはあるんですか？
大きく3つ提示されてます。1つ目は生産性からの脱却、つまり意図的な非参加です。
参加しないことですか？それって最近よく聞く静かなる退職、クワイエットクイッティングみたいな話ですか？あれは単なるサボタージュだなんて批判もありますけど。
このテキストの観点から見れば、あれは非常に高度な非暴力抵抗運動なんです。意図的に働かない、生産性を上げないっていう状態を維持することで、システムを回すためのエネルギー、つまり私たちの労働力とか時間を供給しない。システムを内側から兵糧攻めにする、静かだけど強力な戦術だと再評価してますね。
なるほど。二つ目の技術は何でしょう？
依存のネットワーク化、つまり助け合う力です。ただここでの解釈が面白い。助けて、ということって普通は敗北とか弱さの表明だと考えられてますよね。
ええ、僕もそう思います。人に頼るな、自立しろって教えられてきましたから、助けてっていうのはむしろ力がないことの証明のように感じてしまいます。
ですよね。でもこのテキストは真逆の捉え方をするんです。助けてっていう言葉は敗北宣言じゃなくて、あなたの力を貸してほしいっていう相手の能力を引き出すためのプロトコル、通信規約の発動なんだ。
プロトコルの発動。
そう。強い個人は孤立しがちですけど、弱い者は最初から助け合いが生存条件。だから、助けてと言い合える小さなコミュニティは P2P の信頼ネットワークになって、孤立した個人を狙うシステムに対する最強のシールドになると。
助けを求めることが最強のセキュリティになる。これはかなり常識を覆す考え方ですね。では最後の三つ目は？
恐怖の拒絶です。そしてここで、弥生信仰っていうとんでもなくユニークな言葉が出てきます。
え？弥生？UFO 特番の弥生純一さんのことですか？さすがに冗談でしょう。
僕も最初はそう思いましたよ。でも筆者は大真面目なんです。これは、かつて弥生さんの番組をはじめとするまあとんでもな情報に日本人が長年触れ続けてきたことで、無意識のうちに衝撃的な情報や陰謀論に対する集団免疫が形成されたという仮説なんですね。
あはは、なるほど。言われてみればどんなに突飛な陰謀論が出てきても、はいはい、またその手の話ねって、どこか冷静に受け流せる体制が私たちにはあるかもしれない。それのことですか？
その通りです。その免疫のおかげで私たちは恐怖のパンデミックに感染しにくい。どんな衝撃的なニュースが流れてきても、ああ、やっぱりね、と冷静に受け止めてパニックにならずに済む。この心の柔軟性こそが精神的な生産者を駆動させる重要なエネルギー源だ、と。
面白いな。では最後に私たちが明日からできる具体的なアクションをまとめてみましょうか。テキストの幕末にいくつか行動指針が示されてますよね。まず対立しない。
ええ。怒りのデモで石を投げるんじゃなくて、もっと軽やかに祭りのように楽しみながら、あるいは祈るように静かに脳の意思を示す。システムの土俵に乗らないってことですね。
次に小さくつながる。
信頼に基づいた小さな経済圏とかコミュニティを作っていく。孤立を防ぐことが何よりの防御になる。これが先ほどの P2P ネットワークです。
そして最後に弱さを武器にする。
助けてと言い合える関係性をためらわずに作っていく。それが結果的に最強のセキュリティになる。孤立さえしなければシステムはあなたを簡単にはコントロールできないと。これらすべて力でシステムに立ち向かうのではなく、システムが前提としている孤立した競争する個人っていう土台そのものを崩していく銃の戦い方ですね。
今回は新創造論というテキストを通じて世界を全く新しい OS で読み解くような刺激的な探求でした。宗教を金融システムとして、そして弱さを最強の武器として捉え直す視点は本当にユニークでしたね。
ええ、このテキストが繰り返し伝えているのは、特定の誰かを敵とみなすなってことなんです。本当に向き合うべきは、私たち自身を無意識に動かしている古い管理のプログラム。それにまず気づいて、意識的にそこから一歩降りてみることの重要性ですね。
まさに。では最後に、この深い探求を締めくくる力強い洞察をお願いします。
このテキストが最も希望を込めて伝えているのは、私たち一人一人が次の世界のルールを自分で決める創造主になれるっていう可能性です。借金はもうチャラになったんだっていう魂のデフォルト宣言を胸に、エンリルの OS をアンインストールして、自分たちの手で新しいプロトコルを刻み始める。この呼びかけこそが彼らのメッセージの核心じゃないでしょうか。
最後に、このテキストが示唆する一つの問いをあなたに残したいと思います。もし、あなたが今感じている無気力や社会への違和感があなたの欠点なのではなくて、古いシステムの終わりを誰よりも敏感に察知している高性能なセンサーなのだとしたら、その感覚を信じて、あなたは明日から何を始めますか？